はるかなしょ、今日のゲストは森瑞子さんです。いがやいがや玉木さん、ポンペの玉木さんからのご紹介です。瑞子さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
こちらこそお願いします。
いきなり瑞子さんと呼んでしまいましたけれども、今日お会いするのが初めてなんですけども、ちょっと自己紹介をしていただけますか。
私は有名な森瑞子と同じ字で同じ呼び名ですので、はい、皆さんにすぐ覚えてもらえる、それはメリットですが、
はい、
逆にちょっと覚えてもらったら困る時も、あります。
あ、そう
ですね。例えばスピード違反を一回した時、おまわりさんにこの名前はもう一生忘れませんからと言われたことがありました。
それで今は何をされていますか。
私は日本で、40年間管理栄養士として病院で働いてきました。で、その自分のスキルを生かして、海外で仕事をしてみたいなとずっと思っていたんですけれども、
はい、
今回 JICA のシニアボランティアに応募して、
はい、
ミクロネシアという南太平洋の小さな小さな米粒みたいな小さな、国の中の一つの島に派遣されています。で、そこで栄養改善の担当をしているスタッフのお手伝いをしています。
瑞子さんはどうしてそのシニアボランティアに応募されたんですか。
別に海外で何かすることに関しては、
はい、
特にこう不安とかはなかったです。新しいことに挑戦したいなっていう自分の性格で、それよりもワクワク感の方が大きかったですね。英語苦労してますけれども、去年の10月に来ましたので、
はい、
ちょっと1年2ヶ月経ったところです。
あ、そうですか。
最初の3ヶ月はやっぱりちょっと大変でしたね。でもポンペイの人はとてもこう人懐っこいっていうか、
はい、
優しいんですよね。ちょっとシャイで優しくて、あまり積極的ではないけれども、
はい、
すごくこう受け入れてくれるという、そういうところに甘えてまあなんとかうまくやってます。
そこで栄養士のお仕事をされている
んですね。この国は多分こう南太平洋の国の人々の体型を思い浮かべられたら分かると思うんですけれども、
うん、
女性の成人のミクロネシアの成人女性の半数は肥満なんです。太り気味を含めると 80% の大人が太り気味なんです。
あ、そうなんですか。
で、太り気味というのは日本の標準から言うと肥満なんです。日本の標準で言うと、身長と体重の比で出す BMI っていうのがあるんですが、
はい、
25以上は肥満なんです、日本では。
はい、
だけど、WHO の基準、特に西洋では30以上が肥満なんです。で、ミクロネシアは BMI 30以上の、女性の場合ですと、半分以上が BMI 30以上、BMI 25以上、日本の基準の肥満に合わせると 80% です。
驚くべきことですね。それは何か理由があるんですか。身長とかも高いんですか。
身長はね、高い人もいますけれども、はい、私ぐらいの人もたくさんいますね。西洋人みたいに特別高いというわけではないんですけれども、だからこう道を歩いているとちょっとした お相撲さんみたいな人ばっかり歩いているという感じがします。
それは以前からっていうか、
私はね、うん、そんなにもともとやっぱりまあ遺伝的に太りやすいという体質は持っているのかなと思います。この国だけじゃなくて、マーシャルもそうだし、パラオもそうだし、みんな、それからトンガとかサモアとか、あちらの方なんかもっと肥満率が高いですから。でもやはりこう生活が輸入食品に頼るようになってから、肥満は大きくなったと言われています。
輸入食品、でも自然になものはたくさんあるわけですよね。
そうですね、この国はあの宝の島って島の人が言うぐらい食べ物は豊富になりま、あります。でもタロイモを掘って、あの硬いタロイモをあのこうおろしてお団子を作って食べるとか、硬いタロイモを切って切るのだけでも大変なのに、そしてまた煮るとかいう、作業、まあ煮るって言っても日本のイメージのコンロにかけるんじゃなくって、石を置いた中にココナッツ燃やして、その屋外のちょっと屋根だけあるあのキッチンで作るわけですから、あの日本の煮るよりもずっとずっと大変な作業なんですけれど、それよりはお米を炊いた方が早くて美味しくて、どうしてもパンとかドーナツとかライス、それからラーメンですね、すごく中心になっています。
あ、そういったものはどこから入ってくるんですか？
それはね、日本もたくさん輸出してます、ラーメンを、
ラーメン、
でもあの日本だけじゃなくてカナダのラーメンとか韓国のラーメンとか、いっぱい入ってきてます。あと米はオーストラリアとアメリカから入ってきてますし、小麦も多分そのあたりから入ってくると思います。
そうしたらご飯とかパンを食べて肥満になるんですか？
そうですね、食べる量が違うんですよね。
日本人が普段食べるよりもだいぶ多い？
だいぶ多いです。あ、3倍ぐらい多いです。やっぱりお芋を食べるよりは米食べる方がやっぱりお腹の膨れ具合とあのカロリーを比較するとやっぱりカロリー取りすぎになるのと、まあ手軽に作れるっていうのと、それからタロイモを掘ったりする労力がいらなくて、こう運動量が減ってしまうのと、いろんなことがありますけど、まあ主にはご飯とお肉とか、そういう生活になるので、なかなかお野菜でお腹を膨らすということはないんですよね。日本人ってやっぱりあの2品は野菜料理、1品はあの主菜、お魚とかお肉とか卵とかと、そして手のひれいっぱいぐらいのご飯みたいなイメージなんですけれど、ご飯が両手のひら山盛りで、そして片手のひらいっぱいぐらいのお肉かお魚という食事になるんですよね。
お肉は何肉なんですか？
お肉はね、結構あのターキーテールっていうのは結構安くて人気らしいです。
ターキーテール、
ターキー、あの、七面鳥の尻尾、尻尾のとこですかね。すごく脂肪が多いので食べないでおきましょうっていうキャンペーンはされてますけど、結構人気ですね。それからチキン、それからあの自分たちで買っておられる豚肉、豚はでもあの主にはいろんなセレモニーの時に食べるので、普段あの自分たちの食事用に豚をあの殺して食べるということはあまりないみたいですね。普段はやっぱり鶏肉とかターキーテールとかスーパーから 買って食べているのと、あとローカルのショップにはあのリーフ内で取れたお魚がたくさん売ってます。
じゃあお魚とかは割と新鮮なものが？
そうですね、新鮮なお魚あります、でもあの冷蔵庫を持っている家庭があの、まあ、半分ぐらい、半分以下だと思います、多分持っている家庭は、ですからもうその日に買ったものはその日に食べてしまわないと。
あ、そういうこともあるんですね。
そうですね、
少しずつ食べるっていうよりも、
そうですね、だからお米とかラーメンとかあのは貯蔵が効くので、とても多分使いやすいんだと思います。3人に1人が糖尿病と言われているので、死因の 80% はその生活習慣病が原因と言われていますので、政府もやっぱりあの力を入れてキャンペーンはしてるんですけど、なかなか人の生活習慣変えるって難しいですよね。まずは野菜をどうやって食べるかっていうところを教えるみたいな、 そんなことを今や、
まあ、日本人はもともとその野菜をたくさん食べる民族なので、日本が統治していた時はやっぱり野菜を持ち込んで、今でもキュウリとかナスビとか、
うん、
日本語がそのまま残っていますし、野菜って現地の人は言います。
野菜って言うんですか、面白い。うーん、
他にも農業なんかで肥やしとかいうのも言いますよ。
面白い、肥やし、うん、へえ。
そのポンペ語わからないんですけどね、
はい、
その喋ってる間にそういう言葉が入るので、あ、
うん、
日本の言葉が残っているとかいうのはよくわかります。
あ、それどんな風に伝えるんですか。
私のカウンターパートって一緒に仕事をする、
はい、
現地の人ですけど、
はい、
コミュニティにこう材料もみんな持って、
はい、
だいたい1週間の単位で行くんです、
はい、
でそこで、こうレクチャーとクッキングデモンストレーションをセットにして1週間やります。
うん、
1日目はお野菜をホームガーデニングを推奨する意味で、
はい、
農業の普及員と一緒に行って、
はい、
農業普及員が種のまき方を指導して、そしてクッキングデモンストレーション。で、2日目、3日目、4日目、5日目と、まあ、栄養のお話と、それから、食品衛生のお話なんかも入れたりして、クッキングデモンストレーションをセットで。で、最後の日は、ちょうど1週間目ぐらいになると、まいた種が発芽してくるので、農業エージェントが一緒にまた行って、それをこう植え替える、その指導をして、またクッキングデモンストレーションをする。それが大体1サイクルで、いろんなコミュニティへ行って、そういう、普及活動をしています。なるべく地元で採れる野菜、地元で採れる野菜はもう限られてるんですけどね、きゅ
う
り、なすび、オクラ、それから冬瓜、あとさ、ロングビーンズって言って長いささげみたいなのがありますね。高い木になるんですけど、茶屋っていう葉っぱ類、それからかぼちゃのつるとか、タロイモの若い芽とか、野菜の代わりにそういうものを使います。あとパパイヤの、青いパパイヤをキャベツの代わりに使います。生でも食べれますね、うん、生でもちょっとこうピクルスみたいに、お漬物みたいにして、こう酢の物にしたりしても食べられますし、まあパパイヤ使ってお好み焼き焼いたり、空心菜が結構カンコンって呼ぶんですけどね、カンコンはフィリピン語らしいんですけれども、それをよく使ってカンコンライスを作ったり、そんなことをしています。要するに玉ねぎ、じゃがいも、人参、キャベツ、ブロッコリー、そういうものは全部輸入で、またキャベツ1個500円ぐらいするので、
お
ー、ローカルの人にはなかなか買えないので、なるべくそういう材料は使わないように気をつけてはいるんですが、そうするととてもレパートリーが狭くなっちゃうんですよね。
ポンペイ風の味付けというかは、なんか何を使うんですか。
ポンペイの味付けはもうほとんどココナッツミルクで煮るみたいな料理が多いですね。あとは刺身も有名です。日本はこう切り身にして、一切れずつに切り身にしますよね、はい、ここ のポンペイの刺身は一匹丸ごとちょっと鱗だけ取って、多分こう魚にこう切り身が入れてあるんです。魚の胴体にこうほぐしやすいように。
ほう。
でそこにちょっと塩が振ってある場合もあるし、塩なしの場合もあるんですけど、一匹持ってそのままかじるんです。ライムをちょっと絞って、
ライムを絞ってかじる、それはすごいですね。なんか、
お醤油は大好きですよ、この国の人。
じゃあ皆さんも醤油を使われる、
多分ね、刺身はね、ちょっと塩味がしてあるんやと思うんです、魚にね。だからライムだけ絞って食べることが多いんですけど、お醤油を使う人もあります。ご飯にお醤油かけて食べるの大好きです、ここの人は。
日本だと今、個食とか、まあ、一人で食べるっていう意味だったり、まあ、個別に食べるっていう意味だったりしますけど、ポンペイの方は
それはね、全く反対ですね。うん、もう、私、何か、買い物に行ったんですよね。
はい、
で、その、ちょっと仕立てを頼んだので、
はい、
テーラーさんがちょうど、言った時間にいなくて、
はい、
じゃあ、どこ行ってるんですかって、お店の人に聞いたら、今、ランチタイムに行ってる。ちょっとこっちへ来て一緒にご飯食べようって言ってくれるんですよね。
ああ、うん。
だから、何かを食べるときは、絶対誰かがいたら必ず誘います。
なんか少しだけわかります。私バングラディッシュにいたことがあるんですけど、村に住んでたことがあって、で挨拶するときにいつもバッドキッチンって言ってご飯食べたって、
うんうん、
そういうふうに呼びかけてくれて、今それをふっと思い出しました。
なんか人自分たちだけで食べるっていうことはやっぱり礼儀に反するんじゃないですかね。だからね、お昼は困るんですよ。
これどうしてですか？
お昼お弁当を持って行ってもね、自分の分しかお弁当持っていかないじゃないですか。
はい、
みんなで分けて食べるほどないし、
はい、
でもた食べるところがないんですよ。
そうですね。じゃあ皆さんどうなさってるんですか、お昼？
みんなはね、なんか食べたり食べなかったり、たまに食べてるときはなんかキッチンで作ってみんなで集まって食べてますね。それ以外は誰かがパン買ってきて、それとコーヒーをこうお腹が空いた時にちょこちょこちょこちょこ何回も一日食べてますね。
あ、そうなんだ。じゃあ、ね、みんなが持ち寄ったり、あ、じゃあこれもらうねとか言って食べちゃったりとかすることもあるのかな。
必ず呼びますね、作ったら。
へ
え。だから私もたまにはこうカレーライスとか作って、
なるほど、
今日は私が作ってあげるからって
野菜
食べさせるんですけどね。
面白い、お弁当っていうのが、社会によってはなんか不思議なもんだったりするわけですね。
そうですね、多分あの人なんで自分だけご飯持ってきて食べてるんやろうって見られてると思います。
それはなかなか現地に行かないとわからない苦労ですね。
そうですね。だからもう最初のうちはずっと外へご飯を食べにね出てたんですけど、
はい、
途中から昼間も家へ帰って食べることにして、でもどうしてもあの家へ帰れない時があって、お弁当を持って今日は持っていこうって思って持っていくと、もうこそっと足を出して食べてます。
なるほど、
日本人はああやって食べるんや思って見てはると思いますけど、でもそれはねとてもこの国のいいところだと思うんですよね。いつもね口癖、職場 の仲間が言うんですけど、口癖みたいに、自分たちはいつも一つ傘の下って、We are in the same umbrella って、いつも言ってます。ですから、食べることだけじゃなくて、住まいもやっぱり困ってる人がいたら、必ず分かち合うみたいな、そういう習慣はあるんだと思います。日本は本当に災害の多い国ですよね。
はい、
この1年でもう土砂崩れがあって火山が噴火して地震がありましたよね。そういえば台風が何回も行きましたよね。日本にいる時はそんな思わなかったんですけど、ポンペイは台風はこの近くの海で ポンペイの近くの海で生まれるので、まだ赤ちゃんなんで、あんまり60年に1回ぐらい大きな台風が来るらしいですけど、これでもかっていうぐらい災害にあってもまた立ち直ってこう復興していくっていうのはすごい国だなって外へ出て初めて思います。で、冬はものすごく寒くて、夏は外歩けないぐらい暑くって、日本は本当に大変な国だけど、でもやっぱり次に備えなければいけないといういつも心の中で明日のために明日のためにっていうような、やっぱり日本人でそういうところがあるのかな。ミクロネシアみたいに年中同じ気候だと今日できなくても、明日やればいいという気持ちになっちゃうんですよね。
なるほど。
それともう一つ、やっぱりこうコミュニティがしっかりしてて、困った時はみんなが助けてくれるというのがあるので、日本みたいに自己責任で困ったらちょっとのたれ死にするということもありうるみたいな、そういう社会ではないので、
ちゃんと備える けれども 自分のことを守ろうとするっていうところがあるのかも
しれないですね。そうですね、あの次の明日のためにっていうのは結局自分の身を守るためになんですけどね、備えなければならないっていうのが、まあ、ある意味だから自分の身を守るためだから人のことは考えてないですよね。他の、あの海外出てみて、海外からあの海外を基準にこのミクロネシアを基準に日本を見て、やっぱり日本ってこういう国なんだっていうのは、あの感じましたね。
はい、ありがとうございます。
ありがとう、
また次向こうにあのポンペに戻られてからとか、ま、あのぜひ遥かなショーに出演して次のお話も聞かせてください。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。